題して、
ただいま、マタイによる福音書の27章、27節から66節終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。その中の終わりに近い本にありますけれども、57節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちで、ヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。十字架上にお亡くなりになったシエス・キリストの葬りの出来事というのは、4つの福音書が共通して語っています。そして、その葬りをした人物として、アリマタヤ・ヨセフの名前も4つの福音書のすべてに登場しています。死因の出来事が起こったときには、当然その後に葬りが続く。普段私たちは漠然とそんなふうに考えているのではないでしょうか。イエス様の場合にも十字架上にお亡くなりになったので、そのお体を葬って差し上げたのだ、そんなふうにあまり深く考えずに、この葬りのことというのを普段は簡単に受け取っているかもしれません。しかしもしかすると聖書自身はそんなふうに簡単に死の出来事の付録のようにこの死の葬りのことを考えているのではないかもしれません。4つの福音書が一致してこのことを語っているという点に、まずそのことが現れていると言っていいだろうと思います。福音書を読む際によく言われることですけれども、4つの福音書はそれぞれに個性を持って記されています。でその4つの福音書がそれぞれ幾度に語っていること、4つの福音書に共通して語られていることがあるというのは、主イエスの御生涯の中でもとりわけ重要な事柄だ、そんなふうに普段私たちは教えられています。でそうであるならば、この主イエスの葬りの事柄も4つの福音書に共通して語られているわけですから、でこれは大変重きを持って福音書の中で語られていることだ、そう言っていいだろうと思います。でしかし、どうしてそれならばこの埋葬という出来事がそんなにも重大な事柄として福音書の中で考えられているのでしょうか。で普通葬りというのは死の出来事が起こったことを指し示すことだ、私たちは普段そう思っているのではないかと思います。葬りの出来事が起こる、お葬式が起こったり、あるいは埋葬が行われるということは、そこに死の出来事が生じたのだということを表している。普段私たちは当たり前のようにそう思っているだろうと思います。ところが実はシエス・キリストの葬り、埋葬ではまさにその根本的なところで他の葬りと決定的に違う要素があるんです。でもちろんシエス・キリストの場合であってもこの葬りが十字架の死を指し示す、そういう印であるという点は他の葬りと変わりません。 ところが、イエス・キリストの葬りと埋葬の特別な点というのは、死の力が最後の勝利者になっているのではないという点であります。何といっても主の亡骸を納めするこのお墓というのは、これから3日後には空となる、そして主のよみがえりを犯する場所へと変えられていくんです。ですから主イエスの埋葬で、この出来事においては死因が最後の勝利者として関わらしているのではありません。むしろこの場面で死は何とかして重苦しい沈黙を持ってこの葬りの場を取り仕切ろう、そういうふうに戦っています。ところがついにこの死はこの出来事を全て飲み込むことができないんです。むしろその葬りから見方があったとまことに鮮やかな形で死の力が打ち破られて、死が結局この場面を抑えることができなかったということが明らかになります。主イエス・キリストの復活によってです。そしてその時に実は主イエス・キリストを心を込めて葬ったこのお墓というのは、死の印、死の出来事が起こった印の場所ではなくて、永遠の命の勝利の現場へと変えられていくんです。新約聖書の4つの福音書が共通してこの葬りの出来事を完全に書き記している。それはそういう特別な事情があるためです。主イエス・キリストのお体をお墓の中に安置して差し上げる。でこのことには確かに数時間前十字架の上で主イエスの死の出来事が起こった。でそのことを表すと同時に、しかしここに起こっている死の出来事がやがて神様の力に由来する命によって覆われ乗り越えられていく、そういうことを指し示す面があるんです。主イエス・キリストを知らない葬り、私たちの社会でもそういうご葬儀というのは本当に多く行われていますけれども、大方のご葬儀、主イエス・キリストを知らないご葬儀では、そのご葬儀というのはただ死の出来事が起こっているということを表す印にとどまります。ところが主イエスを知っている人にとって葬儀とか葬儀というのは意味がまるっきり違うんです。私たちがやめたこの地上の生活を終えたときに、私たちが葬ってもらうその葬儀もそうです。私たちはこの地上を何十年か生きて、その挙句最後に死の力に捉えられてしまった、そう言ってこの地上の生活を終えていくのではありません。そうではなくて、私たちの主である方が私たちの人生の全てにわたって支配者として立っていてくださる、私たちの人生の同伴者として立っていてくださった方が、私たちの死の瞬間にも確かに頼もしい方としてその場に臨んでくださっている。そしてこの方が復活しておられるように、私たちもこの地上の命の果てに、さらに神様によって与えられている新しい命が備えられているのだ、そのことを表す、そういう死の時、そういう葬りの時を迎えていくことになるんです。主イエスの葬りというのは死の出来事が起こっているけれど、しかしその死を超えてそれに 命が勝利していくのだということを指し示しています。そして主イエスキリストの復活以降、この主を信じていける私たちも主の憐れみにすがってよみがえらされ永遠の命を受け継ぐものとされている、そのことを信じてこの地を生きるようにされています。私たちは肉体の死という関門を越えて新しいものにされるように約束されています。でそういう葬りなので、この主の葬りというのは聖書の中でことさら大切に扱われ、4つの福音書に国名に書かれているというふうになるわけです。でところでこの実際の主イエスの葬りというのは4つの福音書をどうだったか読み比べてみますと、全てに共通していることと互いに少し食い違っているように見えることの両方があります。で4つの福音書に共通していること、それはアリマタヤのヨセフという人物が主の亡骸をローマ総督のピラトからもらい受けて埋葬しているということです。で主の葬りに際してこのヨセフが主導的な役割を果たしたということは疑いようがありません。どの福音書を読んでもこのヨセフがイエス様の体を葬ったのが一致して語っています。ヨハネによる福音書ではもう一人ニコデモという人物が人工とも聖法を持って現れてヨセフが葬りの作業をしているのを手伝っていますけれども、それ以外のマタイ・マルコ・ルカ・ルカの3つの福音書では葬りをしているのはヨセフ一人です。イエス様がその地上のご生涯まで蕎麦近くにおいて手塩にかけて育てられたお弟子さんたち、男のお弟子さんたちというのはよく知られていますけれども、イエス様の逮捕の時に雲の子を知らすみたいに逃げてしまいました。したがってこのシエスの埋葬の場面には姿が見られません。女性の弟子たちはどうか。女性の弟子たちはシエスの十字架の死に際して遠くから眺めていた、なんとなく近くにはいるんですけど、しかし実は女性の弟子たちもですね、葬りに手を貸したというふうには書かれていません。この葬りに際しては遠くの方からその出来事を見守るということをしただけでした。で今日聞いているこのマタイによる福音書で言うならば60節のところで葬りの技が全部終了して墓の入り口が大きなして塞がれたその後のところでようやく夫人の弟子たちが登場してきます。27章の61節です。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を見て座っていた。女性の弟子たち、夫人の弟子たちは葬りに際して何をするともなく、まあ、ただ呆然としてもうやりと墓の方を向いていた、そんな風な書きぶりになっています。でルカによる福音書ではもうちょっと前向きなこの夫人の弟子たちの姿を記していまして、主のご遺体が納められているお墓の場所と葬りの有様を見届けた後にその後家に帰って香油と氷を準備したと書いてあります。しかし家に帰ってからこういうと氷を準備したということは逆に言えばですね、葬りの時には手伝っていないということの表れでもあるわけです。ですから、シエスのご遺体をお墓に納めた葬りというのは、ペトロやヨハネたち男の弟子の手によったのでも、あるいはマグダラのマリアやシエスの母マリアの手によったのでもありません。アリマタヤのヨセフがこれを行いました。こういう聖書の記事を聞いていると大変不思議な思いにとらわれます。私たちは死の事柄が起こるときには当然 その人に一番近しい人がその亡くなった方を葬るんだろう、普通は考えるわけです。生前の死へ住み、人間的な間柄が最も近しい人たちが葬って当たり前である。ところがそのイエス様に近かったお弟子さんというのは誰もこの葬りには加わっていないんです。そして生前のイエス様とはあまり近かったように見えない、特に深い関わりがあったようにも見えない、まあ、ヨセフが死の葬りを取り仕切っているわけです。で、人間の目にはですね、何も唐突にこのアリマテアのヨセフが登場したように思えます。一体どうしてこんなことが起こってしまっているんでしょうか。おそらくこのところにですね、神様の不思議な選びと召しがある、そう言っていいんだろうと思います。実は神様はここで葬られる方、でその方がどういう方なのかということを示そうとして、この方がどういう方であるかを示すためにわざわざアリマテアのヨセフを選んでこの務めに就かせて、そういうところがあると言っていいと思います。イエス様を葬ったヨセフってどういう人だったのか、今日の箇所の57節のところに誠にそっけないヨセフの紹介が出てきます。こんなふうに述べられます。夕方になるとアリマテア出身の金持ちでヨセフという人がいた。この人もイエスの弟子であった。ヨセフはどういう人だって言われているか、アリマタヤの出身である、シエスの弟子である、そして金持ちであった。その3つのことがここに語られています。で、これ他の福音書だともうちょっと詳しくですね、このヨセフのことが紹介されるんです。例えばこのヨセフは最高法院の議員の一人だったとか、あるいは最高法院で議員たちがシエスの処刑を決定したときにはその決定に同意してなかったとか、あるいは神様の誠の支配を待ち望む正しい人だった、そんなふうにですね、他の福音書だとこのヨセフの人となりがちょっとなんとなく分かるようなちょっとした情報が付け加わっています。ところがこのマタイによる福音書ではそういうことは一切記されないんです。とっても簡略な、一番簡略な紹介です。しかし簡略な紹介なんですけれども、こういう場面での紹介には少し似つかわしくないような言葉が一言差し挟まれているんです。それは金持ちだったという言葉です。どうしてこんな言葉がこの場面において語られなくてはならないのか。ヨセフのことを金持ちだったって紹介することに一体どういう意味が込められているんでしょうか。この福音書が語っていること、それはイエスも葬ったヨセフは金持ちだったということは、イエス様の葬りに用いられたそのお墓というのはお金持ちのそれだったで、実はこのところにはですね、ヨセフがお金持ちであるというのにまで対応するようにですね、お墓の描写が大変に丁寧に出てきます。60節のところです。岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。ヨセフが、お金持ちのヨセフが自分用に掘らせた大岩の中に掘ってある真新しい墓だ。イエスも葬る以前には誰も葬られたことのない、そういうお墓だったとここに書いてあるんです。イエス様は十字架にかけられた犯罪人の一人としてむごたらしい死を迎えられました。ところがです、犯罪人として葬しなければならなかったイエスも葬ったお墓というのは、普通なら犯罪人が入れられるとはとても思えないような、そういうお墓だったで、そういうことを実はこのマタイの福音書は強調して語っています。 そしてそういう真新しい大層立派な墓だったということを紹介する、そしてその墓の提供者としてヨハンナ、ヨセフのことをですね、金持ちだった、そういうふうに紹介するわけです。でこのお墓への葬りについては59節にさらにこういうふうにも言われます。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると綺麗な天布に包んだって書いてあります。で綺麗な天布というのはですね、きちんと洗濯された布という意味ではなくて、これまで一度も使われていない新品の布という意味です。つまりイエス様は真新しい天布に包まれて、これまで誰も納められていない真新しいヨセフの墓の中に横たえられた、すべてが新品であったと言われています。どうしてこういうことが語られているのか、それはこのお墓がこれから3日後にですね、復活の現場に変わるからなんです。イエス様は死をもって終わってしまった、そう言ってありわせのもので存在に葬られたのではなく、死を確かにその身に経験しておられているけれども、さらにここからその先に新しいものに変えられていくんだ、その装いを実は整えておられる。真新しいものにくるまれ、真新しい墓に葬られている。すなわちここではですね、この墓が死の重苦しさとか悲しさとか寂しさを表す場所ではなくて、死からの復活に備える希望の金星として整えられているんです。そのことを表す新品の天布の代理、岩に来られたヨセフの新しい墓なんです。しかし聖書にはそういうふうに語っているのだということを聞きながら、もしかするとこう考えることはいらっしゃるかもしれません。すなわちシエスの蘇りというのはこの世の裕福な人たちのためだけのものではないはずだ。どうしてイエス様は金持ちの真新しい墓の中で復活なさったんだろうか。むしろシエスのご復活が全部の人に向けて語られる希望だというのであるから、イエス様の復活というのはこんな金持ちの一握りの人の墓の中で起こるのではなくて、一般の人々が眠っているような貧しい人たちのための共同墓地の一角で起こってもよかったんじゃないだろうか。むしろそっちの方が万人への希望をはっきりと示すことになるんじゃないだろうか。そんなふうに思う方がいらっしゃるかもしれない、そう思います。それは確かにその通りなんです。私たちがたとえどんな質素な墓に葬られるとしても、その場所から私たちはよみがえりの主イエスに手を取っていただくようにして、天の神様のもとに導かれて新しい生活へと招かれます。永遠の命の中に生きる希望、それを私たちはたとえどんなに質素な、あるいは場合によってどんなに惨めに見える、そういう死の中からでもその希望を持つことができます。人間の上にはどんなにつつましく、あるいは場合によってはもたらしく思えることである、私たちはなおそのところから十字架の主によってしっかりと抱き取られ、神様に求まれ、かくまわれて生きる希望を持つことができるようにされている。そしてイエス様は私たちにそういう希望を確かに与えるために十字架の上でお亡くなりになっているんです。イエス様の亡きがらというのは決してきれいな亡きがらではなかったわけなんです。傷つけられた、甚だしく痛められていた、そういう体を持ってイエス様を亡くなりになりました。ただですね、そういうイエス様なんですけど、そのイエス様の葬りに際してヨセフの大変に立派なお墓に葬られたというのは、実はこのことによってイエス様という方が誠に神様の御心を地上に表すためにおいでになった一人のしもべのような方だったのだということを表しているんです。 旧約聖書のイザヤ書の49章から57章にかけて、苦難のしもべ、あるいは苦しむしもべと言われる人のことが、時々に語られる、そういう場所が出てきます。で、それ全部今読んでる暇がありませんので、かいつまんで申し上げますけれども、このしもべというのはですね、同時代の人たちから理解してもらえなくて、相手にもされないんです。理解されないで見捨てられて苦しみを経験していく、そして死んでいくんです。しかし実はそういうこの苦しむしもべの姿を通して神様の慈しみがこのように表されるんだ、そういう予言がイザヤ書の中にあります。 人々から裏切られ苦しめられ、しかしそういう生活を送りながら理解されないけれども、人々になお神様に慈しみがあることを示し続ける、救いを示し出す、でそういうこの苦しむしもべの姿が実はイエス様とぴったり重なるのだ、よくそう言われるんです。そしてこの苦しむしもべについて語られる予言の中で、特に53章9節のところに注目すべき言葉が出てきます。実は今日の教師の中でも読んでいただいた言葉ですが、イザヤ書53章の9節をお聞きします。私の聖書だと1150ページです。1150ページイザヤ書53章の9節をお願いします。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。大変不思議なことが書いてあるんですね。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかった、そういう正直なしもべだったけれど、その墓は神に逆らう者と共にされた。で最後、止める者と共に葬られたと書いてあるんです。でこれ大変に不思議な言葉なので、実は口語訳聖書ではまるっきり逆さまの訳をしていました。その墓は神に逆らう者と共にされ、罪ある者と共に葬られたと書いてあるんです。ところがこれは全くの、原文から見ると採用できない訳でして、原文を読むと、どう読んでもこれは止める者と共に葬られたと書いてあるので、新共同訳聖書では、もともとの翻訳に戻されたという一冊がある有名な箇所です。周りの人たちが理解されなくてですね、苦しみの中を生きた神様のしもべ。で、この人は生涯にわたって不法を働かず、偽りもとも言わなかったにもかかわらず、神様に逆らう者の一人に数えられて処刑されてしまうんです。ところがそういうふうに処刑されてしまうのは、その時代の人がこのしもべのことを理解しなかったためであって、神様がそれをなさったわけじゃないので、止める者と共に葬られたというふうにここに語られるわけです。普通なら神様に逆らう者として処刑される人というのはですね、その生きた痕跡さえ何も残さないように完全に始末されるのが当たり前なんです。そうであるのに、この苦難のしもべはですね、周りの人たちに理解されないだけである、だから神様に逆らう者として処刑されちゃうんですけれども、しかし本当は神様の心に忠実に従うしもべだったので、この人は消し去られないで止める者ともに葬られている、そういうことをここは語っています。シエスが十字架の上で罪人の一人に数えられ処刑をされる。しかしそのイエス様がアリマテアのヨセフの真新しい墓に納められて復活の朝に備えられたという、実はまさにイエス様がこのイザヤ書に語られている、神様に忠実な苦しむしもべと重なる人であるということを表しているわけです。そしてこの苦難のしもべについてはさらに 53章の11節のところでこんなふうにも言われます。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それで私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを波打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。この苦難のしもべはその生涯を終えた後に、この人自身が生きた痕跡を残してもらったというだけではなくて、さらに大きな実を結んだのだというふうにここに語られています。そして実は今晩ここに集まっている私たちこそが、まさにこの苦難のしもべとなられた方の結んだ実り、その一粒一粒としてここに集まり、神様を見上げ礼拝を捧げているのです。主イエス・キリストが私たちの取りなしのために十字架の上に苦しまれ、死んで黄泉まで下ってくださっているのだということを覚えたいのです。私たちの罪を取りなし、私たちの過ちを担って、それをあの十字架の上で清算して、本当に神様に喜ばれる新しい命を生きるように私たちは招かれています。主イエスが私たちのために確かに十字架にかかって死んでくださっている。でそうであるからには、私たちはきっと取りなされたものとしてこの地上を生きていっていい、そういう道が開かれているに違いないんです。そのことをもう一度信じて、希望を与えられて、イースターのよみがえりの朝を待ち望むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストを葬ったのか、ペトロでもヨハネでもヤコブでもなく、またマリアでもマルタでも、イエス様の母のマリアでもなく、アリマテアのヨセフであったことを4つの福音書が共通して語ります。地上のご生涯をたどっておられたイエス様とは多少縁遠い人物が、イエス様の葬りを行ったように私たちは思いますけれど、あなたはそのことを通して、イエス様が誠にあなたの御心にかなう苦難のしもべであり、忠実な働き手であったことをこの世界の中に告げておられることを聖書は語っています。主イエスキリストがそのような苦難のしもべにふさわしく、あなたが与えられる杯を終わりまで全て飲み干され、そしてあなたの御心に従ってこの地上で救いの御業を確かに行ってくださっていることを、どうか今晩私たちがもう一度新たに覚えるものとさせてください。そしてどうかあなたが私たちに聖霊を送ってください。この主の御業に私たちを固く結んでくださいますようにお願いをいたします。私たちが人間の知恵や理解や、あるいは人間の感情でイエス様に結びつくのではなくて、あなたが確かに行ってくださった御業に聖霊によって私たちをしっかりと結びつく、そしてあなたの御業を私たちが繰り返し聞かされながら、この地上で新しくされているものとして歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが今この地上に来ているこの生活が、やがて地上の時が過ぎた時に、あなたの身元においてなお生かされる 新しい命を生かされている、そういうものとしてふさわしい生活を私たちのこの地上でも歩んでいくことができますようにお導きください。どうかあなたに信頼し、またあなたが愛してやまないこの世界の自然や、またそこに生きる人間の一人一人に、私たちが平らな思いで仕え、共に生きる喜びを分かち合い、感謝し、あなたの恵みを喜んで、この地上にあって、ご栄光を照らす群れとして、ともどもに歩んでいくことができますように、お導きください。どうかまた、あなたがそのような幸いの歩みの中に、さらに多くの隣人たちを招いてくださり、共に生きる兄弟姉妹としての歩みを高く歩んでいくことができますようにお導きください。ここに集っている私たちは、過去においてあなたの恵みを受けながらも、その民として歩むことに過ちを重ねてきたところがあることも思います。そのために多くの役割を私たちは思い起こしますけれども、どうかもう一度ここから新しい歩みを始めさせてくださいまして、御心でしたらどうかその破れを一つ一つ修復しながら、また共にあなたの皆を称えて歩みをしていくことができますようにお導きください。私たちは本当に弱い、傷つきやすいものであり、そしてそれだけに固くなで焼け高になってしまうような高ぶりも持っています。どうか私たちのそのように病んでいるところはあなたご存知ですが、私たちに必要な慰めの御言葉を与え、また励ましの御言葉を与えて、あなたの神としてふさわしい歩みを踏んでいくことができますように導いてください。教会の群れがそのように主によって新しくされた群れとして、共々に歩む、そのような歩みをこの地上で続けていくことができますようにお見せてください。私たちのために十字架にかかってください。死に生で死を見られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを祈りを賛美いたします。
アーメン。お立ちいただけるかとお立ちいたします。賛美歌250も